私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。はい、始まりました、ホスト岡本タオになります。今日は国際環境 NGO 350ジャパンのリーダーであるアロヒナコさんとキャンペイナーの伊予田正さんに来ていただいています。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊予田さんも前回、あれは G7 の時ですね、出演いただいて、ひなこさんに限ってはもう最多出場ということでもうおなじみのひなこさんですが、今日もよろしくお願いします。
はい、
はい、今日のテーマなんですけども、11月30日から12月13日までアラブ首長国連邦ドバイにて COP28 という会合が開かれていました。で、伊予田さんは現場に実際に足を運んで参加されていたんですけども、その辺のお話を聞けたらなと思っております。で、まず COP について、簡単でいいので、伊予田さん、改めて COP とは何なのかから教えていただいてよろしいですか？
はい、ありがとうございます。COP っていうのはアルファベットで COP と書いて COP っていうふうに言いますね。これは、この気候変動の問題について取り組む国際条約、気候変動枠組み条約っていうのがあるんですけど、その条約に参加している国の政府が集まって、基本的に毎年世界的な温暖化対策の国際的な協力の仕方について話し合う国連の会議ということになります。で、COP28 が今年の、COP だったわけですけれど、この28っていうのは28回目の COP だよということになります。
はい、ありがとうございます。で、今年はこのドバイというね、中東の土地で行われたんですけども、まあ、中東というとこう、石油だったり、そういう化石燃料で国が豊かになってるところが多いんじゃないかっていう、すごく短絡的なイメージが私もあったりするんですけども、そんな土地柄で開催されたっていうCOP、現場の空気とか雰囲気とかってどんな感じでしたか？
はい。もうこの気候危機、気候災害が今年本当に大変なことになってるので、この化石燃料を売っている、ビジネスをしている国での開催のCOPであるってことを踏まえつつも、やっぱりここで、バイバイ化石燃料、さいなら化石燃料っていうメッセージをいかにちゃんと出せるかっていうところが重要だよねってことは結構みんな気にしてました。だからCOP会場内でも、化石燃料からの脱却、フェーズアウト、段階的廃止、化石燃料ゼロにしていこうっていうメッセージを出している人たちっていうのは本当にめちゃくちゃ多かったなというふうに思います。で、過去のCOPの歴史を見ても、こういう産油国というか化石燃料ビジネスで有名な国でCOPが行われたことっていうのはあるんですよね。前にはカタールで、カタールのドーハでCOPが開催されてたことがあって、そこに私も行ったことあるんですけれども、ある意味その、化石燃料ビジネスをしている国で行われるCOPって大丈夫かなってみんな心配になると思うんですけど、逆に言えばそういう国ですら温暖化対策頑張らなきゃいけない、国連会議で温暖化対策頑張るって言わなきゃいけないっていう風になってるっていう意味で、まあ、逆に世界全体で化石燃料からの卒業をどう進めようかということを話し合う、まあ、きっかけというか機会でもあるかなと思います。
じゃあその主催国である、まあ、今回のアラブ首長国連邦なんかは、後ろ向きであるような姿勢はあんまり見られないというか、今回の会合に関しては自分たちも他の国と同等に気候変動対策進めていこうっていうような体制で挑んでらっしゃるんですかね。そういう肌感ってありましたか？
そうですね、そこはいろいろな報道が実際ありました。 ただ、今回の議長国について、やはりその化石燃料からの脱却については、本当にすごく頑張ってほしいという声は世界中から届いていました。で、今回のその議長の采配で、まあ一つそのみんながなるほどと思って見てたことの一つは、COP 初日、最初の日に、気候変動の災害被害とかに関する損失と被害に関する基金、ファンドですね。これの運用に向けたルールを最初に合意しちゃったっていうのがありますね。通常ですと、いろいろなその COP における議題について議論をして、決定について合意するっていうのは大体最終日近くまでもつれ込むっていうことも珍しくないんですけれども、このエジプトの COP27 で決まった損失と被害についてのファンド、についてはですね、今回、もう初日にもう全部合意をやっちゃえっていうことでですね、議長国の強い意向で、まあ初日に全部合意をしちゃったと。で、その結果、損失の被害については、もう早々に合意ができちゃってるから、その後は、再エネ3倍とか、化石燃料とか、そういうエネルギーの議題について集中して議論できるような感じの空気ができてたっていうところは、今回、ドバイで、あったんじゃないかなと思います。
例えば、その再エネ3倍っていうキーワードが出てきました。で、いろんなところでね、このワードが報道されていて、私たちも、あ、これはすごくいい兆候なんじゃないかと思って、ワクワクしているんですけども、この辺は言葉通り信じていい感じの決議だったんでしょうか、それとも伊代田さんから見てちょっと足りないなと思うところがあったりするのか、ちょっとポジティブな面とネガティブな面どちらもあればお願いできますか。
はい、基本的にポジティブに受け止めています。このパリ協定の気候危機対応のためにですね、 1.5 度未満に地球平均気温上昇を抑えようってことを考えたときに、やっぱりその再生可能エネルギーをものすごく増やして、でその省エネエネルギー効率をどんどん改善していくってことはすごく大切なことなので、それがその3倍って、まあ、結構インパクトのある数字だと思うんですけど、それが世界全体で産油国も含めてですよ、合意がなされたっていうことは意味があると思います。で、本当はですね、NGO 的にはその再生可能エネルギー3倍にするっていうのは具体的に何ギガワット何テラワットだとかですね、そういう具体的な数値も入るといいなってことを言ってたんですけれども、そこははっきり入らなかったってところは残念かなというふうには思っています。ただ、再生可能エネルギー3倍をしっかり進めるっていう話が出たってことは大きな意味があるんじゃないかなというふうに思いますし、逆にその再エネ3倍にするためにもう政府任せとかCOP任せではなくて、日本にいる私たち市民一人一人がどんなふうにこの3倍の流れに貢献できるかなみたいなことを考えて動いていくってことがすごく大切だなと思います。そういう意味では再エネ3倍ってなんかCOPのなんかすごい難しいよくわかんない合意と違ってなんかわかりやすいくないですか？そんなことないですか？なんか今後2030年に向けて再エネ3倍にしていこうみたいなのって、ある意味ではもう市民私たち一人一人が主役になれるCOPの決定だと思うんですよ。だから自分の家の屋根に太陽光パネルを置ける人は置くってこともそうだし、自分の地域で市民団体で協力をして再生可能エネルギーを増やす市民発電所を作ろうみたいなことをしたり、そういうこと一つ一つがこのCOPでの、言われている再エネ3倍っていう決定につながっているところがあるので、そういう意味では本当に市民にとって3倍っていう決定は大切っていうか、むしろその再エネ3倍っていうのを本当のものにするために市民もすごく動ける可能性があるし、動いていけたらいいなって可能性があることかなと思います。
うーん、普段から市民運動のリーダーとしていろいろやってらっしゃるひなちゃんはこのニュースどういうふうに捉えてましたか？
与田さんが言ったみたいに、すごく分かりやすいメッセージっていうのはどっちの方向向いてるかっていうのが明確に示されたのはすごいいいなと思っていて、でも同時に今言われたみたいに、なんか私はちょっともう一歩なんかこうサンドイッチみたいにしてることが大事だと思って、なんか国連とかあと世界のトップリーダーとか まあ産業界のリーダーとかも言ってんのかな、あのパビリオン出したりね、そういうところでそういう人たちが集まっていると、しかもエネルギーって私たちに本当に身近じゃない、食べ物より身近じゃないもので、そのことに対してそういう人たちが集まっていると、そこで決まったことで解決されていくんじゃないか、そここそが解決の糸口なんじゃないかっていう印象をすごく受けると思うんだけど、政府とかリーダーたちがやっているこう上からのこう政策とか、この再燃産廃しようっていうことと、でもそれ言ってることってじゃあこう 1.5 度目標にこう間に合うのかって言ったら、なんか必ずしも間に合うことを言っているわけじゃないの、蓋を開けて見てみると。そうなってくると、あと言ったことをやらない国とかも結局はいっぱい今までもあったし、これからもあると思うのね。やらなかったら罰せられるとかそういうものじゃなくて、そうしましょうねっていう方向性だから、だからさっき伊代田さんが言ったみたいに、その私たちがこうボトムアップってよく市民から下からって言われるけど、トップダウンとボトムアップが両方ないとこの気候危機を止めるっていうのはすごく難しくて、だからあよかった、再燃産廃になってよかったっていう思いと、でも同時に私たち引き続きやらないとこう3倍になるかもわからないし、まあならない可能性が今のところ十分見えてしまっているし、なんかその動き両方が必要だなっていう感じが改めて思いました。
うん、なるほど。もう一つ3倍というキーワードで、原発3倍っていう報道も一部であったと思うんですけど、これについては伊代田さん、現場の温度感だったり、実際にどういう国々がいていたのかとかいうところとかもちょっとお話しいただけますか？
今お話があった原子力3倍っていうのはですね、2050年に向けて世界全体で原子力を3倍にしたいということを言っている国々があったということです。で、これはアメリカが呼びかけてですね、日本を含む合計23カ国が最終的に賛同したというふうに聞いています。ですので、この原子力3倍というのは、アメリカというその原子力産業ビジネスの人たちの影響を強く受けている政府が、まあこの原子力3倍にするっていうメッセージをCOPで発信することでですね、原発ビジネスの追い風にしたいっていう、まあ狙いがあるんじゃないかというふうに見ています。ただですね、COPの現場間で行くと、原子力3倍って発表あるらしいけど、一体どこでやるの？みたいな。会場どこ？みたいな。どこ探してもニュース見つからないよみたいないうような感じで、なんか全然このCOPのドバイの会場の中で表舞台に出て華々しく出てみんなの注目を超集めたっていうよりかは、いつの間にかひっそりとどこかでそういう発表してたらしいぞというような受け止めですね。なのでかなり見つけづらいところでそういう発表が行われていたというふうに聞いています。だから日本にいると、その報道とかからしかわかんないから、再エネ3倍って話もありました、原発3倍って話もありました、両方ありました、みたいな風に受け止めちゃうんですけど、そうすると、なんか同じぐらいのレベル感で3倍って話があったような印象を持っちゃうかもしれないんですけど、それは本当に全然違って、再エネ3倍っていうのは、もうすごい表舞台で超華々しく再エネ3倍だみたいなことが言われてたのに対して、原子力はどこでそんな話あったのみたいなどこで発表あるのよくわかんないよねみたいなぐらいの話だったし、それに参加している国の数も再エネについてはですね、130カ国ぐらいになったのかな、ちょっと最終的な数字はちょっともう一回チェックしてみなきゃなって感じなんですけれども、少なくとも120カ国を優に超える国の数の、国がですね、再エネ3倍については賛同していますので、なので、たった23カ国、日本とかアメリカを含む、原発をすでにやってる国とか含む、それくらいの国が3倍にしたいねっていうふうに言ってるのと、は、かなり区別しなきゃいけないと思います。この再エネ3倍っていうのが出てくるっていうことが、もう結構前々から分かってたから、議長国再エネ3倍というのを目玉にしたいってことをもう前々から言ってたので、それで原発ビジネスの人は焦ったんだと思うんです。もしこのCOPドバイで再エネ3倍ということが合意をされて、そこに注目が集まると、もう再エネの時代になっちゃうと。化石燃料さよなら、再エネ3倍にしよう、原発はもう忘れ去られる過去のものになっちゃうみたいな風になるのに、多分すごく危機感を覚えたんだと思うんです。風前の灯火である原発をあたかもまだ生き残ってるかのように見せる演出としての原発3倍宣言だったかなと思います。
うーん、なるほど、すごく安心しました。
あとなんか日本政府も 実際になんか日本の中で3倍にしようっていうよりは、こう世界的に3倍にしよう原発を、つまり今原発がない国にその技術なりを輸出しようみたいな、なんかそういうのもあるみたいで、だから結局負の遺産を他の国にどんどんみたいな、きっとアメリカもこれからアメリカ国内で3倍にするとか、3倍っていうのにサインした国々もなんかそういうふうに自分の国の中で3倍って必ずしも言ってるわけじゃなくて、だからそれもすごく、まあ、ある意味ずるいっていうか、そんなものを他のところに作ろうとしている。あともう一つ、もうこんなに気候危機がひどくなってきて、もうとにかく排出量、温室効果ガスの排出量を小さくしなきゃいけない、そして原発からは二酸化炭素出ないんだっていう、そういうなんかナラティブから、原発やっぱり緊急処置、応急処置として必要なんじゃないみたいなのを思われる方も、もしくはそういうことを聞いたことある方もいると思うんですけども、でも原発っていうのは作るのにすごく時間がかかるから、今もう2030年までのあと7年とかですよね、6年7年の中ですごい温室効果ガスを削減しないと気候崩壊とか怖いことが起こるかもしれない、その可能性が上がってきてるみたいな、そんな時に20年とかすごい長いスパンで稼働まで時間かかるものをこう対策として提案するっていうのも理にかなってないっていうか、論点がね少し違っているっていうのが、いろんなところで見られますよね、気候対策のこういうことって。
もちろんこの番組をね長く聞いてくださってる方の中には、原発が気候変動対策にならないっていうのは認識として皆さん持っていただいてるんじゃないかとは思うんですけど、その COP という気候変動対策の現場で、さっき依田さんがおっしゃっていたように、もっと10年前15年前の話ではなくて、今もう2023年の段階で原発が気候変動対策になり得るっていうナラティブで話してくる人がまだいるんだっていうのに結構私は驚きだし、でも実際にその現場の空気感の話を聞いたら、まあ、それはその原発ビジネスの方たちの、まあ、ちょっと苦し紛れの戦略だったんじゃないかっていう依田さん の推察を聞いて、なんかそれだったら納得いくなっていうか、そうであってほしいなっていう、その本気でその原発がこれからも、ね、CO2 削減のために温暖化対策のためにやっていこうっていう風な文脈が受け継がれていくっていうのは、ちょっとこう本当に足踏みどころか後退していくような感覚なので、その現場の感じが依田さんのお話から受け取れたのですごく良かったなと思います。
はい、田尾さん、さっき原発3倍についてちょっと安心しましたっていうふうに言ってくださったんですけれども、
はい、
そう、日本で報道されてるほどめっちゃでっかい原発の盛り上がりみたいなのは確かにないので、その点はそうだなって思っていただければとは思うんですが、でも油断はできないと思うんですよね、はい、うんうん、日本国内の原子力関係者の人たちは、このドバイのこういう話を使って、今原発来てるから、また波がもう一回来てるぞ、どんどん増やそうぜっていうふうに言うに違いないんですよね。なので、ドバイでは、報道で受ける印象ほど原発が盛り上がってるわけではないんですけれども、でも、原発も温暖化もない未来に向けて、再エネ中心でいきましょうってことは、これまで以上に日本の市民ムーブメントで頑張っていかないとですね、またなんかドバイでこういうことがあったから、日本でもっと再稼働とか原発新増設もっとやりましょうって話になっちゃうから、ちょっとそこは安心しつつ、ちょっと気を引き締めてですね、声を上げようぜっていうふうに思い直すことが必要なんじゃないかなというふうに思います。油断はできません。彼らは、原発産業の人たちは本当にもうありとあらゆる口実を使って原発を進めようとしますから、はい、これからもそれには立ち向かっていこうという気持ちが必要かなと思います。
ありがとうございます。その通りですね、補足いただきました。はい。で、先ほどの話だとやっぱり2030年までに再エネ3倍っていうのがすごく大きな目玉として今回の COP 決議されたのかなと思うんですけど、あとはですね、やっぱり COP といえば日本は常に化石賞という不名誉な賞を受賞していると思うんですけど、ズバリ今年はどうだったんでしょうか、依田さん。
はい、今年も日本化石賞を受賞しました。
はい、ファンファンファンファンファン受賞いたしました。はい、
はいはい、ね、そうなんですよね。岸田首相が COP の最初の方に開催をされていた、世界の首脳 サミットというか首脳級のイベントがあったんですけれども、そこのスピーチで話したことが、その化石賞が贈られた理由ですね。で、岸田総理の、はい、話の中で、再生可能エネルギー3倍、を支持しますって言ってくれたこと自体は良かったんですけれども、でもその、アジア諸国に対してですね、化石燃料の使用を、事実上延命させるような対策を売り込もうとしているっていうところが、まあ、本当に国際的に心配をされて批判をされているところです。多分、これまでの番組でも触れられていることがあったと思うんですけど、アンモニア混焼、アンモニアを石炭とかと混ぜて燃やす火力発電の技術とかですね。これをまた進めようとしているようなことでですね。それがアジア諸国、日本だけではなくてアジア諸国の化石燃料依存、化石燃料中毒を長引かせることになるということで、本当に懸念がされていました。
なるほど。残念です。はい。まあね、岸田総理も実際にドバイに行ってらっしゃったと思うんですけど、まあ、実際に長いこと行かれていた伊予田さんから見て、なんかドバイならではのこう風潮だったりとか、あ、ちなみにね、伊予田さんはすごいコップの話をさせたら右に出る者はいないっていう触れ込みで今日お願いしているんですけど
いやいやいやいや、
すごくお詳しいと聞いているので、なんか今年ならでは、このドバイならではみたいな、エピソードとか、もしくは今回から新しくできているパビリオンなど興味深かったものなどあれば一緒にお話しいただけたらなと思うんですけど、
十何回連続とかで行っているよね。
16回目ですかね、今回が。
すごい、
は
い、
なので右に出る者はいないってことはないんで、ないと思うんですけど、
いやいやいや、
コップには、まあ、結構通ってますので、まあ、昔のコップで何があったみたいな話とかは、いろいろできるかなとは思います。確かに。で、その感覚から言うと、私が最初に初めて参加したコップはコップ13、2007年のコップとかで、当時は原発結構やるぞみたいな空気を醸し出してる人たちが会場にいたんだけど、その後その東日本大震災、福島の原子力発電所事故があって、で、その後しばらくはあんまり原発の話そんなになかったと思うんですよね。サイドイベントとか記者会見とかでも原発どんどん使いましょうみたいな空気はそんなに感じられなくて、あ、最近なんか原発関係者おとなしいなと思ってたんだけど、ドバイではですね、結構なんか、あ、なんかいる、なんかいるみたいな感じでした。どういうことかっていうと、今こそ原子力について話そう、温暖化対策のためにみたいな感じの言葉を書いた T シャツを着ている人たちがですね、会場内にちらほらいたりしてですね、そういうのを見て、あ、本当に原発産業の人たちはもう必死なんだな、まあ、COP に来てそうやってアピールするせざるを得ないぐらい今追い詰められているんだろうなみたいな風にちょっと思って、その様子を見たりしていました。
なるほど。そうですね、私はいろんなところの、まあ、ソーシャルメディアなんかを主にかけていると、今回医療とか健康に関するものだったりとか、ファッション系のパビリオンだったりとか、そういうものも出ていたっていうふうに伺ったんですけど、この辺伊予田さんご覧になられましたか？
そういうパビリオンは見れてないんです。
あ、そうなんですね、
はい、見れてないんですけど、うんうん、医療とか健康と気候変動については、もうかなり前からですね、そういう発信は結構積極的にされてるかなと思います。WHO 世界保健機関が気候変動と健康っていうレポートを発表していてですね、もう温暖化が進んじゃうと、私たちの健康にすごい影響がありますよと。例えば熱中症なんかだ、まあすごいわかりやすい例です。もう今年本当にね、なんか本当に痛ましいなと思ったのは、秋田だったかな、どこかの中学生が、部活帰りに、亡くなって、おそらく熱中症だったんじゃないかっていうニュースがあって、本当に、大人世代が化石燃料を燃やしまくってることで、中学生が、とか子供たちがね、本当に、亡くなるような、ことにつながり得るんだな、ということで、本当にショッキングだなと思ったんですけど、本当にそういう健康と気候変動のつながりっていうのは大きくあると思いますね。他にも花粉症、 が、あの、もっとやばくなるとか、あの、メンタルヘルスへの影響もあるとか、
うん、
なんかその熱帯性の伝染病を運んでしまうような蚊が増えると、その、例えば南米とかだと自家熱とかっていうふうに言って、うん、特にその、妊娠している人に、あの、深刻な影響があるような感染症が広がっちゃうみたいな話もあったりとかして、もう本当に、あの、やばいなというふうに思います。そういうリスクも結構やっぱり女性とか子供とかに対して、あるいは高齢者に対して結構深刻だったりするので、もうここにもその世代間の不公正というか、ジェンダーの不公正とか、まあ本当に関わってるなというふうに思います。
はい、一つ前のエピソードでですね、あの緑のドクターズという気候変動対策に、一緒に戦っていこうっていう風に集まってくださったドクターの方たちのエピソードもあるので、まだこちら聞かれてない方は一緒に聞いていただけるとさらに理解が深まるかなと思います。そうですね、なんか私はすごく、あの、なんだろう、不真面目な感じに聞こえてしまうかもしれないんですけど、ナオミ・キャンベル、スーパーモデルのナオミ・キャンベルがですね、コップに行ってスピーチをしていたらしいですね。で、なんかこう、そうそうそう、そうなんですよ。で、それはやっぱりそのファッション業界、ファッション産業っていうものもやっぱりすごく CO2 を排出してるっていう意味で、どういうふうに、ね、対策を講じていけるのかみたいなことだったとは思うんですけども、なんか、あ、コップってこういう風な広がりが今あるんだっていう風に、なんかこうやっぱり私なんか行ったことない人間からすると、すごくこう真面目な、あの、学者さんとかアクティビストの方たちが集まってる、ちょっと難しいところっていうような印象があるんですけど、まあ、そこにステラ・マッカートニーっていうね、デザイナーの方がいたりとか、そうやってナオミ・キャンベルがいたりとかすると、まあある意味そういったところからそのコップの存在っていうものもどんどん知ってもらっていくのかなと思って、面白いなっていうふうに見ていました。
そうですね、
やっぱりこうコップが始まった頃って、これがこうまだマイナーな話だったと思うんですけど、今になってくると今度は、まあ、そのために私たちやってるわけじゃないけど、でも今度オポチュニティになってきてると思うんですよね。これで、まあ、あの、車で言えば電気自動車を売るとかが結構皆さんも知ってることかもしれないですけれども、でもやっぱりそういうふうに、なんかこう経済とか世の中の動きもそっちにこう流れていってる、脱炭素社会っていうのに変わっていってる中で、やっぱ注目はこれからどんどん増えていくと思うし、なんかその再エネの技術なり、いろんな新しい世界に必要とされてる技術みたいなものもどんどんこう注目が上がっていくっていうのが、コップにもこう見えてきてるんじゃないかなって思います。
はい。やっぱりすべてのことが気候変動につながってるっていうことだと思うんですよね。その健康も医療もそうだし、ファッションもそうだし、食べ物もそうだし、あの、コップの会場内には、あの、ビーガンフード中心のコーナーとかもあったりして、過去のコップではですね、なんか全然ビーガンフードがない、全然レストランがない、中でないぞとかって抗議の声が上がったりしてた時があったんですけど、今回のドバイの、あの、会場内には、あの、結構ビーガンフードのエリアとかがあったりとか、あの、して、あの、やっぱりそこは配慮されてるんだなというふうにちょっと思いました。
なるほど。
はい。ただ、物価が超高くて、やばくて、あの、それは本当に、あの、良くないなと思います。それは、あの、私が、あの、物価が高くて嫌だって文句を言いたいっていうだけではなくて、あの、やっぱりその、コップっていうのは、その全ての国の、あの、人たちが参加できる、アクセスしやすい会議ではなきゃいけないと思うんです。一人握りの、あの、エリートだけではなくてですね、あの、世界中の人が参加して、声を上げることができる、あの、場でないといけない。だって、コップ以外に、あの、そういう場ないんですもん。その G7 の広島サミットの会の時に言いましたけど、あの G7 広島サミットとかなんて、本当に世界200カ国近く国があるのに、本当にごく一握りの国だけで世界全体のことをいろいろ牛耳ってなんか言ってやれみたいな感じ、悪いところがあると思うんですけど、そうなんです。でも COP は、あの、一応その、この気候変動の条約に参加してる、基本すべての国が参加をして、温暖化のことについて話し合おうねって会議だから、本当にいろんな立場の人が集まってくるわけで、あの、市民社会の人も、ユース、若者もたくさん参加をしてますから、そういう意味ではちょっとこういう会場内で、その物価、食べ物を、 だけではないですけれども、ホテルの値段が超高くなってるってこととかも含めてですね、もうちょっとみんなにとって、参加しやすい、COPにするっていうことを本当に、諦めちゃいけないんじゃないかなというふうには思います。
なるほどです。すごく総括的にもうお話しされてるとは思うんですけども、この残された課題とか私たち市民にこれからできること、プレッシャーのかけ方などあれば教えてください。
今回の COP の結果は全然満足はしていないんです、この緊急の気候変動対策への対応としてはですね、不十分で、もっとはっきりした脱炭素、脱化石燃料の方向性出してほしいとは思ってたんですけれども、一応その産油国というか化石燃料を、ビジネスとしてやっている国で開催された COP であるのにもかかわらず、transition away from fossil fuels ということで、化石燃料から脱却していこうということを打ち出したということの意味は決して小さくはないとは思います。なので化石燃料を生み出していない日本では、もっとそれ以上の脱化石燃料の対応ができるはずだし、しなきゃいけないと思います。で、そのための方策は省エネと再エネだということもドバイからのメッセージとして打ち出されています。で、これは本当に地域で活動する、市民グループが、市民社会ができることなので、このドバイからの成果メッセージを見て、日本にいる私たちもですね、もっともっと再エネ拡大に向けて声を上げていこうということを、言っていかなきゃなというふうに思いましたし、そのための活動をしなきゃと思いますし、日本にはすでに再エネ拡大市民レベルで取り組んでいる方がたくさんいますから、むしろそういう人たちがこれまでいたからこそ、今回のドバイでそういう合意ができたっていうことだと思いますので、もう皆さんに、ある意味感謝というか、もう本当皆さんのおかげで、そういう市民ムーブメントのおかげで、このドバイですら、こういう合意ができたんだよ。だからこれからも一緒に頑張っていこうねっていうふうに、思っています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府、企業、地域の取り組み、そしてアニマルライツやヴィーガニズムなどなど、さまざまな切り口から気になるニュースをご紹介します。今回は2023年12月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。オーストラリアの北東部クイーンズランド州では、サイクロンジャスパーの影響で1週間以上にわたって天気が荒れていて、一部地域では1年分の降雨量を観測。100年以上前に記録が開始されて以来、最大規模の洪水に見舞われています。ケアンズ空港では航空機が水没し、街中にはワニが出没。マンゴー、バナナ、パパイヤ、アボカドなど、この地域の農作物は大きな打撃を受けています。また世界最大のサンゴ礁地帯であるグレートバリアリーフでは、高波や洪水がサンゴや海藻に深刻な被害をもたらす可能性について科学者たちが懸念を示しています。インド南部でもサイクロンビチャウンにより暴風や洪水が発生し、数万人が避難する事態となりました。チェンナイ空港は一時閉鎖され、数十本の列車が運休となるなど、交通機関に大きな影響が出たほか、一部の住民は安全な水や電気へのアクセスもできなくなるなど、インフラへの被害も甚大です。専門家らは、インドの多くの都市は建設や都市計画の観点から異常気象への対応、復旧に脆弱であると指摘しています。一方で雨の不足や干ばつに関連するニュースも。スペインやその周辺のオリーブ生産地域では、雨不足によりオリーブオイルの生産に影響が出ています。スペインでは今年オリーブオイルの価格が 70% 以上も値上がりしているそうです。地中海地域の気温は世界平均より 20% 早く上昇しているとされていて、今後も農業に深刻な影響を与えると懸念されています。アメリカのカリフォルニア州では、家庭や学校、企業向けの飲料水として排水をリサイクルすることを認める規制が承認されました。 極度の干ばつを複数回経験し、近年は記録的な乾燥で州の貯水池が危険なほど低いレベルにあったというカリフォルニア州では水は極めて貴重です。数十年前から様々な形で排水の再利用が行われてきましたが、飲料水としての再利用が認められたのはコロラド州に続き2つ目の州となります。水に関連してもう一つ、日本最大の淡水湖である琵琶湖では水位の低下が見られ、例年同時期の平均を40センチ以上下回るとされています。今年は夏以降の降雨量が少なかった影響で、秋頃から水位が大幅に低下し、節水の呼びかけなどが行われてきましたが、12月下旬時点では基準よりもマイナス75センチとなっていて、滋賀県は渇水対策本部の設置を検討しています。ちなみに琵琶湖の水位1センチ分の水の量はおよそ68億リットルとのことで、水位低下がさらに進めば滋賀県のほか大阪府や京都府、兵庫県のおよそ1450万人の水利用への影響も心配になってきます。島国の日本に住んでいると水不足を身近に感じる機会はあまり多くないかもしれませんが、実際には生活に使用できる安全な水はとても限られた資源です。気候変動の影響で水不足のリスクも高まる中、エネルギーのように水利用についても効率化や再生可能性を高めていく必要がありそうです。動物や生態系への影響に関連するニュースもいくつかご紹介します。ICUN 国際自然保護連合は、世界の淡水魚のおよそ4分の1が地球温暖化、乱獲、環境汚染により絶滅の危機に瀕していると発表しました。また、すべての絶滅危惧種の淡水種のほぼ5分の1が水位の低下、季節の変化、河川への海水の遡上など気候変動による影響のダメージを受けていて、今回評価された1万4898種のうち3086種が絶滅のリスクにさらされているとのことです。また、別の報告によると、アフリカ南部に位置するジンバブエ共和国の国立公園では、数週間続く干ばつの影響で少なくとも100頭のゾウが死亡していることが分かりました。鳥に関する最新の研究では、過去12万年間の人間活動の結果、世界の鳥類の約 12% が絶滅に追い込まれていることが判明しました。絶滅したとされる種の数はおよそ1430に上り、これは以前の推定の2倍に相当する数だそうです。ゾウは種子などを含む排泄物を通じて植物を広範囲に分散させ、森林の再生や繁栄に貢献しています。同じく鳥も種子を散布し植物の受粉を助け、生き物の死骸を掃除し排泄物によってサンゴ礁や土地を肥やします。豊かな生態系のためにも、そして気候変動を乗り越えるためにも大切な役割を果たしてくれている動物たちですが、私たち人間の活動によりその多くの命が脅かされていることをとても痛ましく思います。最後にグッドニュースのご紹介。アメリカのバイデン政権は原生林の伐採を禁止する提案を発表しました。これは気候変動対策の一環として大量の炭素を貯蓄できる原生林を保護するための提案で、承認されれば約2500万エーカーの原生林で商業目的の伐採が制限されることになります。原生林に該当しない成熟林などは保護の対象外であること、またこの大統領令の発行予定は2025年であり、その存続は24年の大統領選挙の結果次第であることなど、不完全さを指摘する声もありますが、大きな方向性としては前進と言えるのではないでしょうか。先日開催された COP28 は化石燃料に関する成果が注目を集めていますが、その陰で自然や生物多様性についても進展があったとの評価もされているようです。昨年12月に採択された GBF 昆明モントリオール世界生物多様性枠組みに沿って、自然と生態系を保全・保護・回復し、森林破壊を阻止し逆転させる取り組みを強化することの重要性について、今回初めて COP の文書に明記されたそうです。また COP28 の議長国 UAE と生物多様性 COP15 の議長国中国は、
気候、自然、人間に関する共同声明を発表。この声明では2025年の COP30 までに提出される NDC において自然や生物多様性を考慮して包括性や一貫性を重視することや先住民族、女性、若者などの社会的弱者の尊重などについても言及されています。15以上の国が署名していて G7 メンバーからもアメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツが参加していますが残念ながら日本は不参加のようです。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたがいかがでしたか？いろんなことが起きた2023年、このコーナーで取り上げられたほんの一握りのニュースを眺めてみるだけでも世界中で気候の危機がまた一歩進んでしまったのだという感覚が強まります。気候変動の他にも次々に訪れる混乱が私たちを絶えず揺さぶり、訴え、祈り、連帯などそれぞれの形で声を上げた人も多かったのではないでしょうか。そんな中で今この番組を聞いてくださっている皆さん、今年も一年本当にお疲れ様でした。ここで一呼吸ついてまた一緒に走り続けていきましょう。来年もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
はい、後半はですね、3年に一度改定されるエネルギー基本計画というものについて、ね、今回お話しいただければと思うんですけど、まずこのエネルギー基本計画、略してみんなエネ基なんて呼んでると思うんですけど、これについて改めてご説明いただけますか？
はい、エネルギー基本計画っていうのは、政府が決める日本でエネルギーを、どんな風に使っていこうかっていうことで、気候変動の問題って結局化石燃料を燃やして温室効果ガスがいっぱい出ているっていうことが原因となっている、原因の多くを占めているんですけど、そうなってくるとエネルギーって今そういったものでいっぱい作られてきたっていうところから、これが気候危機の対策と直結している、日本の政策っていうことになるんですね。で、今さっきのCOPの話でも再エネをじゃあ3倍にって言った時に、まずエネルギー基本計画の中で、エネルギー基本計画はエネルギー全体なのでいろんなことがあるんですけども、その中でもすごく重要なのが電源構成って言われていて、どんな風に発電が行われるか、エネルギーミックスって言われるんですけど、何でどんな風に熱を出してそれを行うのかみたいな話だと思うんですけど、それを何をどれくらいの割合で使うかっていうこと、そこがすごく重要になってくる。ここで再生可能エネルギーをいっぱい使っていくと、それが再エネ3倍っていうのにこうつながっていくっていうことになると思います。
ということは、そのエネルギーミックスの中には残念ながらまだ化石燃料だったりとか原子力発電というものも含まれた総合的なエネルギーの配分をどうしていくかっていうことがエネルギー基本計画、もしくはエネルギーミックスっていう認識で合ってますか？
合ってます、
はい、3年に一度ということですけども、3年前の時にはどんな話し合いがされてどんな決まり事ができたんでしょうか？
その時点では、化石燃料で発電してたのが8割弱で、非化石その中でも、再エネが2割弱、そんな感じだったんですね。で、それを2030年までに化石燃料を 46% まで少なくして、非化石って言われてる化石燃料じゃないところを、6割ぐらいに伸ばそうって。ただその中では原発がすごく大きくなることが予定されていて、再生可能エネルギーだと36% から 38%、 これはかなり少ないんですね、気候対策のことを考えると。そんな風なことが3年前に予定されたっていうのがあります。
そうですね、すごく残念な結果というか数字が低かったなっていうのは3年前私も記憶してるんですけども、じゃあ来年のエネ基はどういったことを、私たちは期待したいんでしょうか？
まずは今ある2030年までの目標をこうもっといいものにする、再生可能エネルギーを大幅に増やすっていうこともそうですし、あとは2035年にこの年に NDC を出さなきゃいけないので、そこに向けてさらに 8割を超える勢いで再生可能エネルギーを伸ばしていく必要がある。で、大事なのは2050年の時点で再生可能エネルギー 100%、 自然エネルギー 100% を目指して、それが実現できるような数を30年35年で持ってくるっていうことがとても大事になります。
はい、3年前にもね、いろんなところで言われていた言葉だと思うんですけど、 NDC 数値っていうのは、これは何を意味するんでしょうか？
NDC はナショナリーディターミンドコントリビューションの頭文字で NDC なんですけども、まあ、それぞれの国が自国で決めた気候変動を解決するための貢献、それにどれだけ貢献するかっていうことで、まあ、いろんなものがある中で、その中の一つが削減目標っていうもので、これが皆さんが注目している数ですよね。何十何パーセントとかそういうのがあって、でそれが何かっていうと、まあ、気候危機の問題となっている温室効果ガスっていうのをそれぞれの国からこうたくさん出してしまってるんですけども、それが自分の国の中でどれくらいの割合でこう減らしていくっていうことをしますよっていうのが、それが数字で言われているもので、まあ、今のところでは日本では2013年に出していた温室効果ガスを2030年までに 46% から 50% 減らしますよって言ってるのが今の日本の数値となります。
日本の国としての温室効果ガス排出削減目標を決めるときには、やっぱり世界の中で日本の責任とかと考えて、すごくいい目標をちゃんと作る、環境問題を解決できるような目標をちゃんと立てるってことが必要で、で、それにつながるようなエネルギー政策を作らなきゃいけないっていう順番だと思うんです。問題解決のために必要な、削減目標を作り、それに合ったエネルギー政策を作る。それに合った電源構成、エネルギーミックスを考えるっていう順番が本来あるべき姿なんですけれども、残念ながら日本では、化石燃料産業とか原子力産業の人の声が強いので、はい、うちらこんだけ化石燃料燃やします。うちらこんだけ原発で電気売ります。だから、あとは、それを元にして、温暖化対策の、目標考えてねってことになるので、だいたいその化石燃料ジャブジャブ使うことが前提の低い削減目標しか作ってこられなかったっていうのが過去の大きな流れなんですよね。その意味では菅政権の時に、小泉環境大臣がいた時に、エネルギー政策で化石燃料ジャブジャブ使うってことを前提とせずに、よし、じゃあとりあえず46から 50% 削減だっていうふうにまず決めてから、それに合うようにエネルギー政策を考えるようにしたっていうのは、実は結構いいことっていうか画期的だったことではあるんです。順番としては。
うん。すごかったよね。その、首相レベルの人が言うと、これくらい動くんだみたいなのは、ちょっとびっくりした、私、あの時。
そうなんですよね。はい。だから次の NDC というか削減目標とかエネルギー政策を決めるときにも、ちゃんとこの COP28 の合意とかを踏まえて、ちゃんと温暖化対策が進むようにするっていうのを前提に目標を決めて、それに合ったエネルギー政策を決めてほしいんですよね。ただ、今の岸田首相はあんまりその温暖化対策を優先しようっていう姿が見えなくて、おそらくエネルギー基本計画とかエネルギー政策を決めてからそれに合わせて温暖化対策の目標も決めるみたいな話にするんじゃないかなっていうふうに想定をされているわけです。だからこそさっきひなこさんおっしゃってたみたいに、エネルギー基本計画をちゃんと市民目線でね、再生可能エネルギーを多く拡大させるような内容にしなきゃいけないなと思って注目をしているという感じです。
この、エネルギー基本計画ですが、今の岸田政権下では、私たちの予想では、エネルギー基本計画は、エネギがまず作られて、その後に NDC が作られ、それを元にっていう感じで NDC が作られるんじゃないか。日本がどれだけ、まあ、世界の中で気候変動対策に貢献するか、もしくは国内でどんな風に気候変動対策が行われていくかっていうものも、結構このエネキを元に作られていくっていう可能性がとても高い。そうなってくると、もう本当すべての気候変動対策に、エネルギー関係のね、気候変動対策に関わってくる可能性が高いものなので、まあ、本当、気候危機の活動してると、いろんな NGO の人とか、いろんな人が、もうみんな今、エネキって言っていて、それがすごい大事なんだなっていうのが、こうもう来年はここなんだなっていうのが、こう、ビンビン伝わってくるっていうのがありますね。
はい。そうですね。その、ビンビン今伝わってきたエネキの大切さを、私たち市民、 はどういうふうに決議に関してプレッシャーをかけられるんでしょうか。何かこう参加できるような運動ってありますか。
よく聞いてくれました。ここで一押しの署名と、あとはまあ、選挙に行きましょうっていう話をしたいんですけども、本気の気候変動対策を求めますっていう署名が出ているんですね。で、それ、リンクにも貼っていただきたいんですけども、皆さん、今日話したことみたいなものを求める、本気でしてください、再燃を増やしてくださいっていう、それを求める署名です。で、これをやっているのが、私の未来っていうグループなんですけど、これ350も、一緒にやらせていただいていて、すっごく素敵なグループなんで、ちょっとそのご紹介もしたいんですけど、いいですかね。やっぱりこれだけ大きな、ナショナルポリシー、国レベルのポリシーになると、本当にみんなの力が必要ということから、NGO もいろんなグループがあるんですよ。で、やっぱそれぞれにちょっと個性があり、それぞれにちょっとこうみたいなのがあるんですけども、なんていうの、例えば、こうね、なんかちょっとした数字とかで違ったりとか、まあ向いてる方向は結構一緒なんですけど、気候正義を大事にしてたりとか。でも、そういうグループとか、あとはFridays for Futureさんみたいに、NGO ではないけれども、まあすごく若者で頑張って気候危機を止めようと活動してくださってる方とか、そういった人たちが集まって、やっているグループなんですね。で、まあ運営って言って、まあ一番コアで活動してるのが、エメラルドにも何回かいらっしゃってますよね。FOE さん。吉田さんとかもいらっしゃってたかな。そう。FOE さんとか、まあ、気候正義をすごく大事にしているグループとか、あとグリーンピースさん。プラスチックの問題とかですっごい、大活躍なさっているグリーンピースさんとか、あとは、うちとか、フライデーズさんとかが運営としてやっているんですけども、まあ、賛同では、ほんとこう、地域の街づくりみたいな、そこですごく気候変動のことを大事にしているグループとか、あとは結構自然と一緒に生きるのが好きな感じのパーマカルチャーとか、なんかそういう農業関係の方とか、あとはいろんな市民電力さんとか、パタゴニアさんとか、あと皆さんも多くの方がご存知だと思う、生協さんとか、そういったグループも結構一緒に賛同してくださっていたり、あとエメラルドさんってこういろんなソーシャルイシューをこう取り上げてるじゃないですか。で、私の未来には、こう、フェミニズムとかをやってる方とか、反原発の方とか、あと反貧困をなさってる方とか、まあそういった方も集まってきてくださっていて、本当にこう、いやーもうみんなで力を合わせて変えようっていう、そういうグループがあるんですね。で、今のところは、その署名を出しているんですけど、もちろん署名を集めて届けたいっていうのもあるんですけども、それと同時に署名をしていただくことで、まあ皆さんのメールアドレスをいただける。で、そこから署名をしたくださった方に、いや、次こんなことできますよとか、こんな気候危機に対してこの学べるチャンスがありますよとか、まあ、いろんな活動をしたことない人でも、簡単にできるものとかをご紹介しようっていうのがあるので、なんかそういうつもりでも、ぜひ署名していただいたら、いろんな、お便りとかが届くので、たまに。うん。いい塩梅で、めっちゃ来るとかじゃないですからね。安心してくださいね。いい塩梅で、月1で届くっていうのがあるので、ぜひ。はい、
じゃあ、もう一度、その署名の名前、どういうふうに検索したら出てくるか教えてもらえますか？
再エネを増やして、本気の気候変動対策をっていう署名なんですけど、私の未来のホームページからもだし、もちろん今日のリンクにも載せてもらえたら嬉しいですし、
うん。
はい。
載せます。はい。皆さん、まだ署名されてない方は、ぜひ、ね。まあ、先ほどから、その来年、これが決まってくるんじゃないか、エネルギー基本計画が決まってくるんじゃないかってお話でしたけど、実際、いつ頃なんでしょうか？これは決まってるんですか？
それがですね、まだはっきりわからないんです。一応3年に1回見直すことになっています。ただ、見直しのタイミングが来たけど、もう見直す必要ないから前のバージョンのままでいいよっていう風になった年もあるんですよね。
そうなんですね。はい、
かつ、その、見直しをするよって言って検討したんだけど、なんかその政治家の政局のごたごたとかで、なんか選挙のタイミングとかもあってかね、きっかり3年に一度本当に確実に正式決定があるとは限らないっていうのがこれまでの感じなので、基本的に来年がね、そのエネルギー基本計画の見直しのタイミングではあるんですけれども、年内にバチッと決まるか、 あるいはもしかしたら、年をまたいで2025年に入って正式決定になるかっていうのはちょっと今の段階ではわかんないです。それをはっきりスケジュールとか見通しを立ててくださいっていうこと自体、市民から、言うべきことの一つでもあるんですよね。だって、タイミングがわかんないと、みんなその提案とか声を上げるとかっていうのの準備がうまくできないわけじゃないですか。だからそういう見通しをちゃんと持って公開をして、市民がちゃんと意見を、伝えられるような市民参加の機会を確保するってことも非常に重要なポイントになるかなと思います。
うん、はい、なんかこんなにも私たちのこう未来に直結しているもうすごく大問題なのにすごく不透明で、なんかネットで探してもよくわかんないんですよね。今言った、いつどうやって決められるかっていうのもすごくわかりにくいんですけど、誰が決めてるのかっていうのも、普通に一般の人が調べたら、多分全然なかなかたどり着かないと思う。でも、蓋を開けてみると、やっぱり今のエネルギーミックス、今の電源構成とか、今のこのエネルギー産業から利益を得ている人たち、既得権益がある人たちが、すごくこう、そこに座っている。でも本来ならば、私たちの未来の安全とか生活がかかっているんだから、私たちを代表するような人たちがみんな行って決めるべきと思うんだけれども、全然そういう風になっていないっていうのが、そこも本当に問題点だなって思います。
本当にその通り。
だからこそ署名でプレッシャーを与えて、これは私たちの未来に関係してくることなんですって、私たちの声を聞き入れてくださいっていう意思表示をしていくことが大切なんですね。
うん、そう、そしてその署名を第一歩として、ま、お便りこちらから出させていただけるので、皆さんにとってやりやすい活動ってそれぞれ違うと思うんですよね。だからこうみんなそれぞれ一気にこうデモンストレーションに行ってスタンディングしてとかじゃなくていいと思うので、皆さんそれぞれの自分の生活でいるところからこう気軽にできるアクションっていうのがあると思うので、まあ、それを上手に提案していきたいと思うので、ぜひ署名をしてレターを受け取って、そしていろいろ参加し始めてほしいなって思います。
はい、皆さんもよろしくお願いします。まあ、お二人なんかこういう活動していて、反対意見のある人と接する機会がどのくらいあるかちょっと私もわからないんですけども、例えば日本はその再エネのポテンシャルが低い、自然資源が乏しいから再エネはあまり期待できないっていうような声を聞くことがあるそうなんですけども、こういった声が聞こえてきた時とか、どういうふうにお話しするのがベストだと思いますか？
そうですね、私はまあこういう活動してるので、そのだんだんその反対意見に出会うことっていうのが結構少なくなってきてはいるんですね。でもやっぱりなんかそういう時の対処法ってすごい大事だなと思うんですけど、今のこのピンポイントでそういう意見があったらっていうことだったら、いや再エネのポテンシャルってすごく日本あるっていうふうにもうデータ出てますよって、環境省からも出てますよっていうことをシェアするかなって思うんですけども、同時にそういうことじゃないってこともありませんか？なんかすごくこういろんな論点と、そしていろんな気持ちで自分への反対意見を伝えてくれる人がいるときに、やっぱり気持ちしんどくなることってありますよね。特に頑張ってなんか言おうと言って、最後なんか説得できなかったみたいな、伝わらなかったみたいな。で、そこで結構大事だなと思うのが、なんか相手を自分と同じ見方にこう説得しようとして、分かってもらいたい、正しい、自分が正しいと思っていることを相手にも伝えたいっていうところに、こうフォーカスを置いちゃうと、すごく疲れることがあったり、あとは人によってはどんなにやっても伝わらない人とか、そういう場合とか時があると思うんですね。で、そういう時に、なんかポイントとして自分がたまにするのは、なぜ相手がそういうふうに考えていることを、かっていうのを理解することを自分の中でゴールとする、だから相手がどういう成り行きでこういう考えにたどり着いたのかっていうのを分かる。そして結構話をそう思って聞いていると、その後で結構自分の話をが少し伝わりやすくなってるみたいなことはよくあるなと思います。
私もさっきひなこさんが言ってたみたいに、環境省が出してるデータでですね、日本の再生可能エネルギーのポテンシャル超ある、今私たちが使ってる電気よりもね、ずっとたくさんの再生可能エネルギーのポテンシャルがあるんだよっていうデータがあるので、まずそれをシェアするっていうのが一つかなと思います。 あと一つエピソードみたいな話なんですけれども、前に、経済産業省とか日本政府の人たちと NGO のメンバーとで、意見交換する場っていうのをいたことがあるんですけど、そこにドイツとかですね、ヨーロッパの NGO の人もいてですね、まあ、わちゃわちゃと日本の温暖化対策もっと頑張ってもらえへんやろうかみたいな話してたわけなんですが、そこで、経済産業省の人が、いや、日本はね、なかなか再生可能エネルギー入れられるポテンシャルないんですよ。そんなドイツみたいにできないんですみたいなことをちょっとちらっと言ったらですね、そのドイツの人がすごいびっくりして、何をおっしゃってるんですかみたいな。ドイツなんかよりも日本の方がずっと再エネ導入ポテンシャル大きいじゃないですか。そのことはデータが証明してますよ、と。ドイツよりも、日本の方がその太陽光にせよですね、風力にせよ、もっとポテンシャルあるんだからもっとやったらいいじゃないですか、みたいなことを言ってて、まあそういうその認識の違いというか感覚の違いというのは本当に、なんていうのかな、印象的だなと思いました。だって、日本よりもドイツの方がずっと再生可能エネルギーの導入進んでますし、その政策も進んでますよね。しかもその、ドイツは、石炭を産出国であるにもかかわらず石炭火力発電やめるって言ってるし、原発もやめるって言ってると。じゃあなんで化石燃料を産出国でもない日本がずっと化石燃料にこだわり続けて再エネいまいちだよねって言い続けてるんだろう。まあその国際的な認識のギャップっていうのは本当にすごいなと思ったし、だからこそ日本にいる私たちがもっと再エネやっていけるんだよっていうふうに言って動いていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。
はい、
再エネでもどんな再エネでもいいから3倍にしようっていう話ではなくて、私たちがすごく進めたいって、これが大事だって言ってるのは、まあこういう言い方って決まってないんだけど、まあ公正な再エネって言っているもので、それがどんなものかっていうと、その再エネがあるその地域、そしてその人々の暮らしと調和しているもので、そしてまあそこで生まれた利益が地域の経済を潤すもので、じゃあそうじゃない再エネってどんなものかっていうと、まあその人々の暮らしとか、あとはまあ自然っていうものを破壊したり、そこにこう不調和を大きく生むもので、しかもその地域の経済が潤っていかない形、例えば都市部の大きな会社がそこに作るとか、そういうものでないものをっていうのが言っています。で、都市部に住んでいるとそこまで聞かないかもなんですけど、私たち350は日本中にプルーさんといってボランティアの活動をしてくださってる方がいて、よく再エネの話とかをすると、ひなこさん、こんなチラシ配れませんよみたいな、もういろんな地域でこう再エネの悪いイメージっていうのがすごくもう広がってしまってるくらい、良くない再エネ開発がたくさん行われてしまっているっていうのがあるんですね。で、日本の場合はそこでなんかこう再エネを3倍っていう時に、もうあんな悪いものがっていう、もう拒否反応が生まれてしまうような経験を持ってる人がたくさんいるっていうことも踏まえて、やっぱり公正な再エネ、みんなにとってで、その地域の人にとっていい再エネをっていうのを結構強調しながら広めていくことがすごく大事だなっていう体験をしています。
はい。で、再エネについては第54回のエピソードで FOE の吉田さんにお話を伺っているので、こちらも合わせて聞いていただけると理解が深まるかなと思いました。
まあ、数字とかが並ぶとちょっと苦手な人は難しいと思って耳がこう塞いじゃう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、今日のゲストの荒尾ひな子さんは気候変動基礎クラスっていうのもやってらっしゃるんですよね。
たおちゃんも受けてくれましたよね。
はい。
どうでした？
あ、もうすごくわかりやすいです。で、どんなことかっていうと、まあ、今オンラインがメインですかね。
うん。
オンラインで、まあ、その気候変動の基礎について、まあ、学び直すっていうのを先生としてひなちゃんがやってくださってるので、これってお子さんのクラスもまだやってますか？
あ、キッズクラス今お休み中なんですけど、うんうん、でもまた始まると思います、うんうん、あと私の他にもすごい素敵な講師さんがどんどん増えてくださっていて、うんうん、はい、ぜひ受けてみてください。
老若男女皆さんね、うん、知識を深めてこの気候変動に一緒に立ち向かっていけたらと思います。
はい、最近父が受けました、ちなみに。
素敵。
そしてもうすごく今頑張ってます。
素敵、ね、ぜひご家族に紹介するのとかもいいかもしれません。じゃあ2023年最後のエメラルドプラクティシズのエピソードはこの辺でお別れしたいと思います。
与田さん、ひなこさん、
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
良いお年を。
良いお年を。
エメラルドプラクティシズでは、インスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日も、エメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。